恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日から新しいシリーズ実会が始まります。約半年またはそれ以上かかるかと思うんですが、かけましてこれを学ぶことになります。私自身が今最も大きなテーマ課題として導かれていることが、ずっと以前から語っていますように主を恐れるっていうことです。生きておられる誠の神様に出会うとき、人はまず覚えるのがこの恐れです。アブラハムは神様に声をかけられて恐れました。ヤコブはここに神様がおられるって言って恐れました。モーセもイザヤもダビデも、また新約のペテロも、またヨハネも恐れて死人のようになりました。その恐れこそが実は神様への信頼、神様への従順、神様への礼拝、神様への賛美、神様への悔い改め、神様への奉仕、また清い生活の土台であり、また動機となったのです。ですから私たちが今求めなければならないのは、この神への恐れです。教会全体に神様への恐れが与えられるとき、教会は変わらざるを得なくなってきます。私たち一人一人個々人に神への恐れが与えられてくるとき、生活は一新されていくのです。神様は、その恐れ、神への恐れを与えるために、律法を与えられました。今読んでいただきました、出エジプト記20章の20をご覧ください。それでモーセは民に言った、恐れてはいけません。人間的な恐怖、ね、を持ってはいけない。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。同じ言葉の中に、恐れてはいけません。恐れが生じとですね、日本語に訳してしまうと、同じ恐れという字ですから、何のことだと思うかもしれませんけど、人間的な恐怖の霊に取り憑かれてはならない。しかし、正しい神への恐れが生じる。そして、神に対して罪を犯さないようになるため。神様の掟、神様の律法、それは、実は神様のご性質の現れなんですね。神様が聖なる方であるっていうことは、その求めである律法を掟きて実戒が聖なることによって示されるんです。律法っていうのは今日から実戒を学んでいきますけれども、実はそこには、ただ言葉、文字面ではなくして、そこに神様ご自身の清さが現れているっていうことです。先日、教理の高知に帰りましたときに、妹からこんな話を聞きました。高知では昔から、公立の学校にですね、みんなこう行きたがらない。今でも、公立の学校というのは非常に乱れてまして、中学校から、公立の中学校がこう乱れていまして、もう勉強どころでない中学校が、もう普通なんですね。ということで、私が住んでた頃もそうでした。何とかしてみんなですね、中学校は私立に行こうって言うんですね。小学校の時から、コーチはですね、私立に行かせようっていう、こう、欲求があるんですね。私も私立の中学校を受けまして、見事に滑りました。私が行った時も妹はですね、小学校3年生の息子を、もう夜中までですね、一生懸命私立に行かせるために、小学校3年生ですよ。もうひたすら教えてるのを見てですね、なんていうことだろうと思ったんですが、まあ特別なのかもしれませんけども、ところが妹が言うにはですね、ある中学校、すぐ近くにある公立の中学校の今月の目標、1、授業中にタバコを吸わない。 2、廊下を自転車で走るのはやめよう。これが中学校のですね、今月の目標だって言うんですね。凄まじいことだと思ったんですが、すなわちこの決まりを見ると、すなわち学校の状態がわかるわけです。すなわち決まり、定めに、その状態が現れてきているわけですね。清い神様のご性質は、その定めである律法の中に最もよく現れているわけです。律法を最も明確にまとめられたものが十戒です。これを私たちが聞き、学び、理解していくとき、そしてそれに自分自身をこう照らしていただくとき、私たちは実は律法の前に立っているのではなくして、生ける神ご自身の前に立たされているっていう実感が迫ってくる。先日から、祈祷会で神様ご自身を見つめようということで、神様の臨在感をどのようにして自分たちのうちに養うかということが、一番大きなテーマとして今学んでいるわけです。目に見ることのできない神様を本当に私たちが実感できるのは、実はここに奇跡的なですね、何かことが起こる、こういったことではなくして、実は神様の清さの現れである律法を私たちは本当によく理解して、それに光り照らされるとき、私たちは神がそこにおられるという恐れに包まれるのです。神様がまずイスラエルの民を、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる、全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。ために彼らを用いよう、宝の民として用いようというのです。なぜ多くの民族がいる中でイスラエル民族が選ばれたのでしょう。まずアブラハムがなぜ選ばれが正しい民だったんでしょうか。信仰深い民だったからでしょうか。いえ、とんでもない、その逆だったんですね。また後で出エジプトに帰ってきますが、今日は出エジプトと新明記と行ったり来たりしますので、この新明記9章292ページ、この両方に何かを挟んでおくと開けやすいかもしれません。旧約聖書の新明記9章。4節からお読みします。あなたの神主があなたの前から彼らを出したとき、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することのできるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それは、これらの国々が悪いために、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい。あなたの神主は、あなたが正しいということで、その良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。あなたは荒野でどんなにあなたの神主を怒らしたかを覚えていなさい。忘れてはならない。エジプトの地から出た日から、このところに来るまであなた方は主に逆らい同士であった。あなた方はホレブで主を怒らせたので、主は怒ってあなた方を根絶やしにしようとされた。ずっと続くのですが、イスラエルの民はすぐに、神様はこんなに私たちを恵んでくださるのは、私たちが特別な民だから、正しい民なんだからとですね、私の力が、と、すぐに高ぶってしまうのですが、神様は繰り返し繰り返し、とんでもないこと。振り返ってごらんなさい。あなた方そんなことが言えるものですか。あなた方はなんとうなじの怖い民だ。うなじってのはこの首の後ろのところですね。ここが怖い、硬い。前に江川兄弟がそのテーマでメッセージを語ったはずなんですが、うなじが硬い。神様の前にうなじが硬いっていうことは、硬くなな心を表すわけです。 ここは固いとですね、神様の前に、ごめんなさいが言えないわけです。神様に本当にですね、ひざまずくことができない。従うことができない。同じの怖い神。どんなにあなたの神、主を怒らせたか覚えていなさい。主に逆らい同士であった。これがイスラエルの民なんですね。傾きやすい民を選んで、彼らを通して実は神様の偉大さ、清さ、正しさを示そうとされたの。ああ、彼らは立派だから、と、彼らが誇ってしまいます。神様のなさることはいつでも人が誇らないように、人間が決して誇らないような力の表し方、お働きをなさるわけです。イスラエルのために神様が計画されたこと、神様がイスラエルの民を用いてしようとされたことは、今全く同じことを、実はクリスチャンを用いて、神様はしようとしておられるということを知るのです。私たち一人一人は立派だから選ばれたんですか？どっかに優れたところがあったからクリスチャンになれたんでしょうか？いいえ、その逆だって。クリスチャンであるっていうことは誇れないですね。私たちがクリスチャンであるっていうことは、私たちが同じの怖い民である証拠なんです。私たちが反逆する民であることの証拠なんです。だから主が選んだって言うんです。ですから、一生懸命自分の中にいいものを探そうだって無理で。それが私たち。でも、神様はこんな私たちをあえて選んで、神様の存在、ご性質をあなたを通して表そうとしておられます。人々はクリスチャンを見たとき、ああ、あの人は本当は弱いものなのに、愚かなものなのに、罪深いものなのに、堅くなものだったのに、神様によって、彼は本当に作り変えられて、今、あのように輝いている。神様はなんと素晴らしい方でしょうかと、人々に言わせるために、あなたを私を神様を選んでくださった。そこに私たちの存在の意義があるわけです。そして、私たちが神様の素晴らしさをさらに表し、輝くために与えられた基準が実戒です。皆様、実戒の映画をご覧になったと思うんですが、まあ、できればその実戒がモーセにこう授けられる場面をビデオでですね、流そうかなと思ったんですけど、ちょっとバタバタするので、ね、もう一回ぜひ実戒のビデオをご覧になったらと思うんですが、チャールトン・ヘストンだったでしょうか、演ずるモーセがシナイ山に導かれて、そこで2枚の石の上に天からこう火が下ってきて、バーッとですね、こっちからじゃない、こっちからこう吹くんですが、塔の戒めを刻み込む場面があります。硬い石に戒めが刻み込まれるとき、聖書によれば、神の指が下ってたり、まあ、それを映画では、炎で表したわけですが、石に、戒めが刻み込まれる。その姿は、ただ石に刻み込んだら、永久に残るからっていうだけじゃなくして、その姿は、私たち自身の心が石のような心。でも神様はこの石のような心に、神様の戒めを刻み込もうとですね、されておられる。私たちの心の中に、あの神様の指ではっきりと神様の戒めが刻み込まれる必要があるんですね。今の時代は、神の権威ある戒め言葉が全く軽んじられ、無視され、あざけられている時代です。今の時代は、天からの力強い、殺してはならない、勧誘してはならない、神の権威ある言葉が、もう一度一人一人の心の中に、恐れを持って刻み込まれる必要があるんですね。以前にも言いましたけど、ずっと以前に少年院で、少年院の職員たちは、彼らに殺人は罪だということを教えたいけども、私たちには教える何も基準がない。何の顔、 教える基準がない。その職員会議の決定は、これは横山を呼ぶしかない。これは、横山に来てもらって、殺人は罪だという言葉を、神の言葉によって語ってもらう以外に方法はないとですね、決まりまして、お坊さんたちがそのように決めたんですね。そして、私を呼んだわけです。本当に殺人は罪だっていうことすらも、人々の心の中には、消え去っているっていうわけです。さあ、皆さんの心の中に、党の戒めは刻み込まれていますか？皆さん、実戒を全部言えますか？はい、実戒を全部言えますっていう方がいたらですね、発表していただければ素晴らしいなと思うんですが、今日はテストしません。でもぜひ、実戒、党の戒めを全部言えることにですね、チャレンジしてほしい。このシリーズの最後にはですね、皆さんが党の戒めを全部言えたらですね、幸いなことだと思うんです。アメリカの調査なんですが、実戒のうち4つまで言える人、党のうちの4つまで言える人が、アメリカのプロテスタントの教会に行っているクリスチャンの中で 49%。カトリックの教会に行っている人で 44% だったという調査があります。党のうち4つまで言える人ですよ。ですから、全部言える人っていうのはもう、この数字でいくとですね、もうほとんどゼロに近くなっていくわけです。ある進学校で先生が、当然知っていることと思ってですね、皆さん、実会の第一回を知っていますねって言ったら、新学生たちがボケーとして何のことっていう感じで、そしてびっくりして新学校の先生が、第一回が言えないですかって言ったら、みんなシュンとしてしまって言えなかったって言うんですね。私たちの心の中に、神様の永遠に変わることのない基準、神様の清さ、神様のご性質の現れである、党の戒めが、本当に、その文字面だけじゃなくして、その意味も、その深さも共に刻み込まれるようにですね、ぜひ、共に求めていきましょう。新命記の五章の一節開いてみてください。新命記の五章一節。お読みします。さて、モーセは、イスラエル人を皆呼び寄せて彼らに言った。聞きなさい、イスラエルよ。今日私があなた方の耳に語る掟と定めと、これを学び、守り、行いなさい。これを学び、守り、行いなさい。今日のメッセージの題はここからいただいたわけですが、共に、これを学ぶこと、そして行っていくこと。同じ新命記の17章の19節ご覧ください。17章の19節。306ページ。ここは、王たる者の戒めとして書かれているところですが、クリスチャンはみんな王たる祭司ですので、神様の前には王と同じ立場を持っているものですので、これは私たちにも関わりがあります。ご一緒に17章の19節読んでみましょう。はい。自分の手元に置き、一生の間、これを読まなければならない。それは彼の神、主を恐れ、この御教えのすべての言葉と、これらの掟とを守り行うことを学ぶためである。はい。神様の戒めを、自分の手元に置いて、一生の間、これを読まなければならない。卒業に、これをこの実会において卒業してはならないっていう。分かってる。いいえ、分かってません。本当にこの実会を一生読み、一生涯、神様を恐れること、そしてその戒めに従っていくことを学ぶため、その後のところには高ぶることがないため、右にも左にもそれることがないため、私たちは、そのようなために、この党の戒めを学んでいきたいのです。ぜひ、ただ文字面だけ知っているんではなくして、 私自身も今回のこのシリーズを通して、知らなかった塔の戒めの深さを味わいたいと思います。そこに隠されている多くの祝福の言葉、神様の私たちへの御心が、実はその中に散りばめられていることを、私たちは共に宝物を探すような思いで探りながら分かち合っていきたいのです。そのために、何よりもその一つ一つの戒めっていうのが、神様から直接あなたに、個人個人のあなたに向けられているっていうことを知ってほしいんです。実会、もう一回注目しますと、申命記の、出エジプト記の二十章の塔の戒めを見ていきますと、一つのことに気づきます。すなわち、この実会はすべて、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたは私の他に、あなたは自分のために、あなた、あなた、あなた。イスラエル民族に与えられたのではなくして、一人一人に、個人個人に向けて神様が与えた戒めが、この実会なのです。神様はこの塔の戒めを通して、個人的に神様の御前にあなたに立っていただきたいのです。あちこちしますけれども、先ほど開いた申命記の五章の三節にこうあります。申命記五章三節。主がこの契約を結ばれたのは、私たちの先祖たちとではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれた。言葉です。神様が、あの市内の山で、塔の戒めを与えたのは、その時代の人々のためじゃないよ。今日これを聞くあなた方、一人一人のため。ということは、今から3400年も昔に、市内の山で神様が与えたあの塔の戒めは、3400年という時を超えて、今読んでいる、今学んでいる、私たち一人一人に対して神が命じておられる、求めていらっしゃる言葉なんだ。ぜひとも、この学びの時、そのような迫力って言いますか。神はこの言葉を通して私に今日語っているんだ。そのようなですね、緊張感をぜひ失わないで学んでいただきたいのです。そして最後に、これを学ぶに際しての心備えです。神様が、モーセを通して律法をシナイ山で与えられたとき、実は、突然与えられたんではないのです。神様はその、与える二日前、当日から言えば三日前、二日間の備えの時を与えたのです。それが、出エジプト記の19章に出てきます。彼らはこの二日間を用いて、自分自身を清めて、汚れたものに触れないようにして、神様が今私たちに大切な重大な言葉を語ってくださるのだっていうそのことに対して、彼らの心は二日間備えられたのです。神様の言葉を学ぶときには、備えが必要です。礼拝に出るときもそうです。私たちは、何気なく礼拝に来てはならないのです。私たちは礼拝に出る前に、本当に備えを持って祈りをし、体調を整え、神様の前に出るとき、一週間で最高の体調をここに持ってきて、神様に最高の礼拝を捧げるように。ですから礼拝には備えが必要です。牧師だけが礼拝のために必死になって説教の準備、備えをする。これでは礼拝は、聖なる礼拝とはなり得ないのです。少なくとも、これでは二日間となってますから、金曜日ぐらいからですね、日曜日に向かって、皆さんも一つ一つの備えをして、臨んでいただきたいのですね。そうでなければ、神様は、この戒めを語れなかったんですね。実は、出エジプト記の19章の、7節、8節。モーセは言って、民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉を皆彼らの前に述べた。 すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰った。不思議な表現があります。すなわち、モーセは民と神様との間を行き来したんです。そして神様から一つ一つの言葉をいただくと、民のところに行って、語りかけて、そしてここで人々はですね、これから神様が与えようとしているその戒めを、私たちは喜んで受け入れ、それに従いますと、皆口を揃えて語った、その従順の言葉を持って、備えられた言葉を持って、モーセはもう一回主の前に行ったって言うんです。ですから、私たちが主の前に備えて、私たちの備えたそれを主の前に持っていくとき、主はまた応答してくださるんです。礼拝というのは一方的ではないのです。あなたの側の応答、それに対して神様の語りかけ、またあなたの応答、そのような形で礼拝はなされていくわけです。あなたは、これから党の戒めを学ぼうとする、その前に、主よ、どうぞ私に教えてください。私にとってのあり方は、あなたの御心を知り、それを行うことです。そしてその御心は、最も明確に実会の中に神様の御心を表されていますので、私はそれを学びたいの。それが私にとって良くても悪くても、私は従います。まあ、一応語ってください。自分で気に入れば、気に入った部分だけ従いますから、いいえ。そうではなくして。それが私にとって良くても悪くても、それがあなたの御心であれば、私は従います。そのような応答を持って、備えを持って、ぜひ、主の前に出ていただきたいと思うのです。その時、神様は、今まであなたの知らなかった素晴らしい主の御心を明確に示してくださると確信します。どうか、御心を教えてください。私は行いたいのです。私に悟りを与えてください。そんな祈りと期待を持って、これから礼拝に出ましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。